皆さんこんにちは。俳句五七五の時間です。この番組では俳句の魅力をリスナーの皆様と一緒に味わっていきたいと思います。進行役は私宇野ひとみが務めさせていただきます。そして講師は草津俳句連盟会長で俳句結社花模写主催の石倉千円先生です。また草津市生涯学習課の岡田さんにもご出演いただきます。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、今月号の広報草津の表紙には桜の写真が大きく掲載されていましたが、桜を見るとやっぱり春が来たなって実感しますよね。岡田さん。
そうですね、まあ、市内でもやっぱりね、もうここぞとばかりに桜に関するイベントっていうのがいろいろとあるみたいでして。
そうです、そうです、うん、
まあ、例えばあの30日と31日、まあ、草津桜祭りっていうのが草津川土地公園の出会い広場でやられるですとか、
はい、
あのそれよく明けて翌週の4月6日、うん、三角地公園で草津川桜イーナフェスタっていうのが、そういうのもやるんですって、うんうん、多分探したらいろいろとあると思いますわ。
そうですよね、はい、FM 草津でもFM 草津のスタジオ前でいろんなイベントをさせていただきますのでね、うん、よかったら皆さんね遊びに来ていただきたいと思います。ところで先ほどの広報草津の写真について、下にね小さく解説には10月桜っていうね桜って書いてたんですが、うんうん、春なのに10月ってちょっとね不思議に思ったんですよ。2月に開花するというのはこのね10月桜って書いてるのに2月に開花ってなんかこう変な感じがするなと思ったんですが、先生これどういったことなんでしょうか。
はい、宇野さん、うん、10月桜というのは、はい、江戸時代から記録が残っています、
はい、
品種では豆桜と江戸彼岸桜を人工的に掛け合わせた一種、交配の縁起種なんです。10月桜は、うんうん、その名の通り10月中旬頃に開花した後今の季節に咲く品種で、これを二季咲きとも言うんだそうです。この桜は例えば京都では平野神社などで見ることができるんです。
なるほど。なんか桜といえばね春に咲くというふうに思っていたんですが、秋にも咲く品種があるんです ね。私初めて知りました。まあ、それだけ草花を見てないのかなと思うんですけれども、岡田さん春を感じる時ってどういう時ですか。
そうですね、うん、まあちょっと行政の話でいくと、まあ、3月4月ってものすごい忙しい時で、まあ、なんなら師走よりよっぽど忙しいんちゃうかなってぐらいの、うん、まあ、ちょうど今議会やってる最中なんですけれども、まあ、次の年度の予算であったり、はい、まあ、どうしても行政ってやっぱり年度っていう区切り方しちゃうんで、まあ、3月になるとやり残しないかなってそわそわしたり、で4月になったらなったで今度は人事異動があって、もう周辺環境もやってる内容も全然変わってくる、もうまさに全然違う生活が4月から始まるっていう、まあそんな変化っていうのが春かなっていう感じで、まあ基本こうやることめちゃくちゃ多いのが春、うん、もう迎え撃つべき敵ぐらいの勢いですね。よく来たな春ぐらいの勢いです。
いや、わかります。はい、私もね実は主人がタケノコの仕事、タケノコを掘る、まあ、仕事をしてるんですけども、まあ、京都の方でしてるんですけども、まあ、春が来たというかタケノコが来たっていうねちょっと恐ろしいんですけども、もう本当に3月から5月上旬にかけてもう今からが大忙しのシーズンで、春が来たというよりもタケノコが来た、あ春が来たみたいなね、梅が咲いたらもうタケノコが来るなそろそろっていうね、もうビクビクしております。ただ本当に今桜がねもうすぐ満開を迎えるっていう頃なんですけども、昔は入学式にね桜、入学式の写真には必ずこう桜と一緒に桜の木の下で入学式って感じだったんですけど、今本当に卒業シーズンに桜がちょうど満開になったりとか、ちょっと季節が前倒しになってるような気もしましてね、昔よく流行った子供の曲で桜咲いたら一年生一人で行けるかなっていうね、入学式のね小学生の入学式の歌がありましたけど、今じゃこう入学式じゃなくて桜咲いたら卒業式みたいな感じですよね。 でこう季節がちょっとこう早くなってきているので、あのタケノコもちょっとこう早かったり、最後がお尻が早まったりとかね、本当に季節がいろいろなんですが、まあ、先生は春と言ったらどういったことを感じられますか？
はい、あの俳句の世界では、うん、桜をめでて俳句を作ろうっていう観桜会の、まあ、一日旅行をあの出かけていきます。で、まあ、あの毎年いろんな場所を決めていくんですけれども、うん、今年は淡路島の渦潮を見ながら、そしてあの花さじきがあの辺り、あの淡路の方にあるんですけれども、それを見ながら、そこであの見たもので俳句を作り、で句会をしてお昼いただいて、そして俳句の選評会をしてバスで帰ってきます。で今年も38名が参加していきます。でまたその間に作家賞、新人賞の応募が始まります。でまた私がまあ主催しております俳句俳画展の展示も今年で24回目を迎えます。でこれはあの結社の2代目からずっと続いている行事であって、まあ、最終的に残っているのは私一人が残って、今現在200人ぐらいの生徒さんが俳句を書き、そして日々、まあ、勉強していると。で春は大変忙しい行事がたくさんあるんですけれども、みんなが元気よく、まあ、こなして、あのこの春を迎えております。
なるほど、まあ、先生はねさすがもう俳人でいらっしゃるだけあって、俳句のこう長いの中でいろんな催しの中で、あ春が来た、あそろそろこういう企画があるから夏だっていうふうに、ね、感じてらっしゃるんですよね。あの先ほどご紹介がありました、先生の、まあ主催されます水引会さんのね俳句俳画展は、今年で第23回を迎えられるということで、4月の6日土曜日、そして4月の7日日曜日2日間クレアホールにて開催されますので、ぜひ皆さんね足を運びいただければと思います。それでは3月の俳句五七五の時間を始めていきたいと思います。まず最初は今月の季語のコーナーからです。先生から今月の季語を教えていただけますか？
はい、水ぬるむです。
水ぬるむ、またまた難しい言葉が、はい、
はい、これを使った句を、はい、あの一句紹介します。
はい、
ひたひたと襟を囲みし水ぬるむ。でこの襟っていうのはこの水の森の近くの品っていう部落があるんですけれども、はい、その村の、まあ、琵琶湖の橋の方に襟を組んでいるところがあります。で昔は漁港として大変にぎわったそうですけれども、あそこの、まあ、道ができたおかげで襟をして漁をする人たちが1軒ぐらいしか、まあ、残っていないんですけれども、その襟を見るとやっぱり穏やかな春の様子をやっぱり私たちは感じている、うん、で、まあ、あそこ行くと必ず俳句を作って帰ってくるよね。でまた宗観さんの生まれた場所でもあって、昔の筆が今も残って、まあ、魚がいくつか取れているそうです。
うん、なるほど。先生、この水ぬるむというのはどういった意味なんですか？
冬の厳しさと違って、そのさざ波がなんていうのかな、波があんま立たない、その立たない様子をちりめんの布のようにひたひたとこう流れてくる、その様子を、まあ、押し寄せてくる状態を、まあ、水ぬるむとか、ちょっと暖かくなったことを言うんですよね。それとまた足の角がどんどん出てきます。で、まあ、冬の寒さと違ってちょっと湖の水もぬるくなったなっていう感じで、水ぬるむっていう季語が生まれています。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもこの季節にぴったりの季語、水ぬるむを使った俳句を考えてみてください。それでは次は今月の一句です。石倉先生の今月の一句をご紹介したいと思います。お願いいたします。
はい、どの木にも命の鼓動木の芽立つ。 どの木にも命の鼓動、木の芽立つ、
うん、先生これはどういった時に読まれた俳句ですか？
はい、我が家の狭い庭にもいろいろなものが芽が出てきます。でそれをこの窓から見ていますと小さなつぼみがいくつもつけている、まあ、特に人長芸のつぼみっていうのはとても可愛くて春の一雨ごとに膨らんでくる様子を歌ったんです。
なるほど、先生のねお庭には本当にたくさんのお花が咲いていて、育てられていてこのお花を見るだけでもこの季節の潤いを感じることができますよね。はい、ありがとうございます。次はラジオ俳句クラブのコーナーです。ラジオ俳句クラブはこの番組の関係者やスタッフなど私と同じように俳句初心者からこれから学んでいこうとする方々で構成されています。今回は卒業を季語に使った俳句1句と自由句2句を送っていただいた中からご紹介させていただきます。まず先生、兼題の季語が卒業ということですが、先生からこの季語について教えていただけますか？
はい、卒業式は3月に行われ、卒業生はこの時期卒業できたいう安堵感と新しい環境への期待感が生まれてきます。また友達との別れ、さまざまな思いが交差しますが、社会人に出る人、進学する人、新しい人生の始まりでもあるんです、うん
うん、なるほど。それではメンバーから俳句を投句いただいた順番でご紹介させていただきます。まずは1番、マリコさんの句。卒業の孫の行く道良き未来。卒業の孫の行く道良き未来。はい、先生お願いします。
はい、卒業と同時に孫にはよく道がありますようにと願う気持ちが現れていると思います。自由句は立春の襟を正して古希向かう。
続いて2番、ゆき子さんの句。卒業式第2のボタン恋めきし。卒業式第二のボタン恋めきし。
はい、昔は好きな人のボタンをもらうことが最高の喜びであった。特に上から2番目のボタンが意味があるようです。自由句は足止めて梅の香楽しい犬散歩。
続いて3番、恵美子さんの句。人生やあまたの節を卒業す。人生やあまたの節を卒業す。
はい、いくつかの節を乗り越えたことについて、また卒業する重さをじっくりとこう垣間見た、そんな句でした。自由句はドロップのあまたの色や春来たる。
続いて4番、栗田さんの句。瓦礫踏み友なき他校卒業す。瓦礫踏み友なき他校卒業す。
はい、能登で起きた地震で別れ別れになった友人も他校で卒業したっていう、まあ、ニュースを見て作られたと思うんですけども、とても辛い風景となったようです。自由句は手塩をかけ自慢の盆梅晴れ舞台。
続いて5番、みきおさんの句。卒業す君を誇りに今朝の空。卒業す君を誇りに今朝の空。
はい、卒業する君を誇りにっていうフレームがとても良かったと思います。自由句は 人長芸、まぶたに浮かぶ君の声。
続いて6番、さとこさんの句。断捨離や卒業できぬものもあり、断捨離や卒業できぬものもあり。
はい、この句の断捨離の卒業とはなかなかうまくいったもので、人生と一緒でなかなかできないことがよくわかるような気がします。十句は見え隠れ木々の間にも春日傘。
続いて7番、キムキムさんの句。卒業式親子で歩く照れ笑い。卒業式親子で歩く照れ笑い。
はい、喜びがいっぱいあふれた卒業式、いいと思いますね。十句はまた能登で復興を誓う卒業式。
続いて8番、ヤマモンドさんの句。満開だ、かつては入学、今卒業。満開だ、かつては入学、今卒業。
はい、あっという間の入学、卒業、人生は長いようで短い。時の速さに驚かされるようなこの句でした。十句は来年は出会い広場で観音区会、いいですね。
はい、ありがとうございました。ここで先生、私も一句作ってみたのですが、聞いていただけますか？
はい、
私のですね、モットーが夢に向かって今を生きるというのをモットーにしておりまして、卒業というと悲しいよりも、なんかこうね、生き生きとさらにさあ進もうというね、イメージが湧きましたので作ってみました。いざ進め、夢に向かって卒業す。いざ進め、夢に向かって卒業す。いかがでしょうか？
はい、この夢に向かってっていうのは素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
まあ、希望の句であって、はい、まあ、卒業しても素晴らしい人生が開けていくような、そんな句でした。
ありがとうございます。甘い評価をいつもいただきまして、もう本当に甘えん坊になってしまいますが、岡田さんもね、考えてきてくださったんですよね。
はい、なんかそんなね、未来感あふれる句の後に大変恐縮なんですが
、はい、
私の人生の中でもおそらく5本の指に入るぐらいの絶望感を味わったその瞬間を読んでいました。
はい、
はい、卒業も一人笑えぬ我無職。うん、卒業も一人笑えぬ我無職。私いわゆる氷河期世代という、まあ、生まれというかね、その辺の年代なんですけれども、まあ、なんとか卒業はしたものの、全く次の行き先が決まってない。どうすんのこれから。アンケート来た時も学生って書けない、無職って書かんというか、というあの時の半端ない絶望感、まあ、それでも卒業はしちゃうのでね、なんとかしてかならんという、まあ、そういった心境で、さてこれからどうしようかなと思っていた、あの大学4回生の時の卒業のその瞬間をちょっと一つ読んでみましたが、どんなもんでしょうか？
はい、人生ってね、先がいいか後がいいか、いろいろあると思うんですよね。でこれも卒業も一人笑えぬ我無職、本当にこの先に辛いことを経験するいうことは、後からいいことがあった時にすごくそれが広がっていく。人生八方広がりっていう言葉があるんですけれども、まあこれは無職であっても、いつかそしてちゃんと働けた喜びがあるからこそ、この歌が歌えたといいと思いますよ。
なるほど。先生、ちょっと一つこれ作るときに悩んでたといいますか、どっちがいいかなって思ったのがあるんですけど、今一人笑えぬっていうことで、あの時のこう孤独な絶望感みたいなものを読んでみたのですが、みんなと笑えぬって、みんな笑ってるけど自分だけ笑えへんなっていう、その対比みたいなのも作ってみたんですよ。最初一人の方を選んだわけなんですが、これはどっちの方が良かったかな
と。これはこれでいいと思いました。
いいですか？一人の方で。
一人でやっぱり心の中が晴れない、 ね、みんなはもう先には決まってなんかだけどそれは言葉に出せないけれども、うん、自分の心の中でじっといつかいいことあるんじゃないかなと思いながらその時は笑えなかったと、うん、いうことで、でも人生は八方広がりということもあるので、はい、これはいいと思いました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。最後に石倉先生が作られた俳句をご紹介いただけますか。
はい、日の丸を心に残し卒業す。
先生、これはどのような思いで作られた俳句でしょうか。
はい、私たちが卒業した頃は、うん、行動の正面には日の丸が掲げ上がっていました。今頃はっきり覚えているんですけれども、うん、その思い出とともにね、この14日に小学校の同窓会があるハガキが来ました、はい、だからみんなもう81歳になっていますどんな姿で出会えるのかとても楽しみで、その時にこの日の丸を心に残し卒業するのを作っていました。
なるほど、ありがとうございます。それでは結果発表です。先生お願いします。
はい、一席は1番のマリコさんの奥で卒業の孫の行く道良き未来、
うんうん、
第2席は4番の栗田さんの奥で瓦礫踏み友なきタコを卒業す、第3席は7番のキムキムさんの卒業式親子で歩む照れ笑い。
はい、ありがとうございました。次は今日の一曲のコーナーです。さて今日ですが、先ほどのラジオ俳句クラブのコーナーの兼題が卒業でしたので、まあ、私たちと言いましても、まあ、私と岡田さんは、まあね、同い年なので、そうですね、私たちの小学校の時に歌ってた曲って何だったかなと思いますと、贈る言葉今やもう懐かしい曲で歌われることが少なくなったと思うんですが、ぜひ久しぶりに聴いてみたいなと思いまして選曲してみました。それでは聴いてください。海援隊で贈る言葉。
俳句五七五の時間。
次は俳句の魅力について石倉先生に教えていただくコーナーです。先生お願いします。
はい、今月はクリスマスローズについてあれこれ話をしたいと思います。
はい、
冬から春に咲く花なんですけれども、うん、名前がクリスマスローズってなんか不思議だと思います、
はい、思いました私も。
でも最近花屋さんによると、うん、切り花とかして売られ、また鉢植えで売っているのをたくさん見かけます、
はい、
で我が家の玄関にも大きな鉢に育てています。でクリスマスの時に咲かずに春に咲く花としては昔から不思議な花だなと思っていました。で資料を集めいろいろと調べてみましたら、クリスマスローズは金峰科の常緑多年草で、日本には明治の初めの頃に西アジアから薬草として渡来してきたそうです。で海外では純白の品種ヘレボレスニゲルという名前で、またはヘレボロスオリエンタルリスっていう名前で区別されているそうです。でクリスマスローズは冬の季語ですが春に満開を迎えます。でうつむきがちな花の由来としては、いたわりとか慰め、私も忘れないでっていう花言葉があります。でまた株分けをして大量に増やすことはできませんが、世界に一つだけの花なのです。で新しく交配して育てるしか方法がなく、また楽しみでも春花なんです。で我が家の玄関に大きな鉢のクリスマスローズが、まあ、咲き誇っているので、いつも見ながら俳句を作るんですが、今回作った句に、クリスマスローズ一折り色を添え、思い出も一つ咲かせて寒灼薬で、このクリスマスローズは寒の頃に咲くので寒灼薬とも言われています。 芍薬の仲間ではないんですけれども、甘芍薬という別名があります。でもう一個は安寧を祈るクリスマスローズかなっていうのをちょっと作ってみました。で今月はこの時期に咲くクリスマスローズを取り上げてみましたんですけれども、まあ、皆さんも変わった花があったらいろいろと挑戦してもらえたらいいかなと思います。参考になればと思って一句取り上げてみました。
はい、先生ありがとうございました。続いて今月の花物の中から先生の印象に残った俳句をご紹介いただきます。
はい、寒越をなめる大地にかぶせゆく。でこの時期に寒越は大切な作業でもあり、作者は広大な田を管理し眠る大地に静かに寒越をかぶせていくという、まあ、仕事をされているんですけども、眠る大地にこのかぶせいくっていう素地の使い方がとても良かったなと思って選びました。
はい、ありがとうございました。次は第19回草津市青少年俳句大会の優秀作品をサリさんからご紹介いただきます。サリさん、お願いいたします。
はい、サリです。私からは第19回草津市青少年俳句大会優秀作品をご紹介します。草津市は俳句愛の祖山崎宗観生誕の地と言われており、俳句を通して古い歴史を持つふるさと文化を継承し醸成していくため、俳句のまちづくり事業の一環として今年度も市内の小学校5、6年生および中学校全学年を対象に草津市青少年俳句大会を開催しました。この大会は俳句文化の向上と心豊かな青少年の育成、言語活動の充実を目的としており、今回は19回目を迎えました。応募は小学校2720句、中学校3320句、合計数は6040句の例年通り多くの投句をいただきました。これらの投句の中から小学校は石倉誠彦先生、中学校は堀武禅宗先生に選句いただき、学年ごとに優秀作品2点、入賞作品18点が決定しました。今回は小学5年生と6年生の入賞作品を放送いたします。大人が思いつかないような鋭い感性で身近な自然の美しさや日々の出来事などを心のままに表現されています。子どもたちの素晴らしい作品を聞いていただければと思います。それでは今回選んでいただきました石倉誠彦先生のご紹介をさせていただきます。滋賀県草津市在住、草津俳句連盟会長、俳句結社花も社主催、読売新聞滋賀文芸俳句選者、滋賀県文学協会理事、俳人協会会長でいらっしゃいます。それではまずは5年生の入賞作品です。まずは優秀作品2句です。志津小学校森川呉葉さんの作品、庭に咲く踊るようにコスモスが、庭に咲く踊るようにコスモスが、先生の好評です。庭に咲くコスモスが踊るように揺れている、踊るようにと言葉を使ったところが子供らしくて楽しい。渋川小学校木村優也さんの作品、リンゴの木小さな太陽ぶら下げる、リンゴの木小さな太陽ぶら下げる、 先生の好評です。最近ハウスで育っているリンゴの木もあるが、露地で作っている農家もある。赤く実ったリンゴを太陽をぶら下げているとはいいね。続いて5年生の入選作品18句です。志津南小学校加藤ゆずさんの作品。紅葉だ、自然の絵の具、秋が来た。紅葉だ、自然の絵の具、秋が来た。同じく志津南小学校大浦瑠奈さんの作品。会おうまた、新学年で友達と。会おうまた、新学年で友達と。草津小学校永田瑠香さんの作品。寒桜、君と一緒に見てみたい。寒桜、君と一緒に見てみたい。草津第二小学校木曽明人さんの作品。西の空、真の夕焼け、涙あり。西の空、真の夕焼け、涙あり。渋川小学校前田咲さんの作品。運動会、クラスの絆深くなる。運動会、クラスの絆深くなる。矢倉小学校小山唯人さんの作品。運動会、緊張したけどやりきった。運動会、緊張したけどやりきった。追上小学校後藤佳穂さんの作品。2連続そろばん受かった春の終わり。2連続そろばん受かった春の終わり。同じく追上小学校吉川葵さんの作品。お母さん、とても怒って唐辛子。お母さん、とても怒って唐辛子。追上西小学校深尾美人さんの作品。夏の海、キラキラ光って綺麗だな。夏の海、キラキラ光って綺麗だな。同じく追上西小学校志地総一郎さんの作品。赤トンボ、素早く飛んで旅してる。赤トンボ、素早く飛んで旅してる。玉川小学校宮脇優斗さんの作品。見つけたよ、サンマ見つけて嬉しいな。見つけたよ、サンマ見つけて嬉しいな。南笠東小学校大西真央さんの作品。セミが鳴く、教室の中耳痛い。セミが鳴く、教室の中耳痛い。同じく南笠東小学校高橋司さんの作品。夏休み、プールがゆらゆら踊ってる。夏休み、プールがゆらゆら踊ってる。山田小学校中島芽衣さんの作品。初詣、神と共にご挨拶。初詣、神と共にご挨拶。笠縫小学校橋本千佳さんの作品。初桜、キラキラ丘はきれいだな。初桜、キラキラ丘はきれいだな。笠縫東小学校井上瑠愛さんの作品。 秋涼し、耳を澄ませば音楽会。秋涼し、耳を澄ませば音楽会。同じく笠縫東小学校森川亮さんの作品、風吹く日、さあ頑張るぞ夏の朝。風吹く日、さあ頑張るぞ夏の朝。常盤小学校奥野空さんの作品、行きたいな、キラキラ光る夏の海。行きたいな、キラキラ光る夏の海。続いて6年生の優秀作品2句です。志津小学校植松桃香さんの作品、春の門、くぐってみると出会いあり。春の門、くぐってみると出会いあり。先生の好評です。新学期の門をくぐればたくさんの友人との素晴らしい出会いが待っている。希望に満ちた一句に喜びがあふれている。続いて山田小学校林愛瑠さんの作品、上見れば空一面にイワシ雲。上見れば空一面にイワシ雲。先生の好評です。夏から秋にかけて空一面に広がるイワシ雲、まるで魚が泳いでるようだと表現したことは素晴らしいです。続いて6年生入選句18句のご紹介です。志津南小学校勝田ひなたさんの作品、夏の海、光り輝くダイヤモンド。夏の海、光り輝くダイヤモンド。草津小学校遠藤ほのかさんの作品、鯉のぼり、ゆらゆら泳ぐ空の上。鯉のぼり、ゆらゆら泳ぐ空の上。草津小学校北脇健人さんの作品、汗をかきようやく打てたホームラン。汗をかきようやく打てたホームラン。草津第二小学校鹿島正弘さんの作品、空のもとひまわりの木が一面に。空のもとひまわりの木が一面に。渋川小学校永田理子さんの作品、朝顔が空に向かって伸びている。朝顔が空に向かって伸びている。矢倉小学校北田理沙さんの作品、すぐそこに秋を感じる風が来た。すぐそこに秋を感じる風が来た。同じく矢倉小学校山内優子さんの作品、文化の日、楽しい思い出語りたい。文化の日、楽しい思い出語りたい。追い込み西小学校和田セラさんの作品、流れ星、自分の願い叶うかな。流れ星、自分の願い叶うかな。同じく追い込み西小学校東郷真奈さんの作品、寝ようかな、虫の声が心地いい。寝ようかな、虫の声が心地いい。玉川小学校吉田ゆりさんの作品、かき氷、これぞ私のエネルゲン。かき氷、これぞ私の エネルゲン。南笠東小学校西川大和さんの作品。夏の海、岩の上行って楽しいな。夏の海、岩の上行って楽しいな。山田小学校佐山翔吾さんの作品。子供たち、もみじの上でカサカサと。子供たち、もみじの上でカサカサと。笠縫小学校松島圭信さんの作品。午後1時、黄色輝くひまわり園。午後1時、黄色輝くひまわり園。同じく笠縫小学校三二ゆいなさんの作品。ひまわりが太陽を向けて咲いている。ひまわりが太陽を向いて咲いている。同じく笠縫小学校横江樹乃さんの作品。夏休み、宿題だらけ、忙しい。夏休み、宿題だらけ、忙しい。笠縫東小学校三上哲平さんの作品。お父さん、移動が決まった春の朝。お父さん、移動が決まった春の朝。同じく笠縫東小学校増田玲也さんの作品。夜に見る綺麗な花火、大空に。夜に見る綺麗な花火、大空に。常盤小学校葛原みのりさんの作品。山登り、真っ赤な紅葉、綺麗だな。山登り、真っ赤な紅葉、綺麗だな。以上、第19回草津市青少年俳句大会優秀作品をご紹介しました。
サリさん、ありがとうございました。以上、第19回草津市青少年俳句大会の優秀作品をサリさんからご紹介いたしました。さて、早くもお別れの時間がやってきました。先生、岡田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
先生は今度この桜を見ながらの句会に淡路島に行かれるということで、岡田さん、いいですよね。
いいですね、淡路島ね。私も昔バイクのツーリングで一周したことあるんですけども、まあ、当時は俳句なんて遠い世界の話だったから全然そんなにしなかったんですけど、今同じことやったらなんかちょっとね、俳句のネタみたいなのが浮かぶかなとか思ったりしますね
なんかあの淡路島というとお花ももちろん綺麗なんですが、食べるものも美味しいですよね。魚介も美味しい季節ですからね、春の旬のね、いい魚介をね、たくさん食べてきていただいて、先生にはのお花にまつわる俳句もそうですが、ぜひこう美味しかったね、はいはい、何か食に対してのね、俳句もね、ぜひ作ってきてほしいですよね。
いいですね、まあ、それも次行ったら何食ったらいいかなって分かりますもんね
そうですね、なんか先生のね、美味しかったものをね、一句考えてきていただければ嬉しいなと思っております。はい、そしてね、4月6日7日には、俳句とね、俳画の展覧会もね、先生されますので、ぜひね、お時間作って皆さん見に行っていただければと思います。俳句五七五の時間は毎月第3木曜日の正午と、再放送がその日の20時と25時にお送りしています。同じ内容で第4木曜日の同じ時間帯でも放送しています。 また FM 草津のホームページではオンデマンド放送をしておりますので、聞き逃してしまった回やもう一度聞きたい回がございましたら、インターネットでいつでもお楽しみいただけます。ぜひご利用ください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。進行を務めましたのは宇野ひとみでした。それでは皆さん、さようなら。